ガラティア人への手紙の16回目になります。でガラティア書の5章の1節から読むことで始めていきたいと思います。5章の1節から読みます。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるならキリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせるのですか。このような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。まあ、ここまででいいと思う。先週はですねこの4節まで勉強したからですね、そして先週の終わりになってこの5節のところを引用してこれ大変にまずい訳だということを言った。誤解を生じるような訳をしているというところで時間になったからですね今日はこの5節から勉強に入りたいと思います。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。これがどれぐらいまずい訳になっているのかというのをですね一つ一つ実は大きく分けると3つ問題があるんですけれども、これを一つ一つ調べていきたいと思う。まず先にですね一番最初にこういうものを考えていただきましょう。信仰により御霊によって義をいただく望みというものをまず考えてみたいと思う。これがですね本当に訳としたらいい役なのか、それとも役の上でも大きな問題を持っているのかということを分かっていただきたい。こういう点からいきましょう。この手紙をこれはガラティア人への手紙ですからガラティア地方にいるクリスチャンに宛ててポーロが書いた手紙です。そうしてくると、まあ、私たちというのがですねポーロとその伝道している連中のことを言ってるのか、それともポーロをひっくるめたガラテア地方のクリスチャンということを言ってるのか、どちらにしてもとにかくこれはクリスチャンに宛てた手紙だということになる。そうしてくると私たちは生まれ変わりをした者はという意味にとったら、あるいはガラテア地方のクリスチャン生まれ変わりをしている者はという意味にとったとしたら、いつどうやって神の義になっているのか、私たちがしっかりとした理解をしていなければいけなくなります。そうしてくるとどうやって神の義になったのかが分かると義をいただくということを神様からできるかどうか、神の義をください、神の義にしてくださいと頼んだら神の義にしていただくことができるのかどうか、その望みを持ちなさいということになると、このガラティア人への手紙を書いた時点ではこの宛名であるガラティア地方のクリスチャンたちはまだ義になっていない、これから神の義になれるという望みが持っているんだという意味に取れてしまうわけです。私たちの方でもって義をいただくということが実際に可能かどうかを考えてみなきゃいけなくなるわけです。生まれ変わりはしたい、神様の家族には入りたい、けれども今すぐ神の義にはなりたくない、だから生まれ変わりをさせてください、神の家族に入れてください、だけど神の義になるのはもう少し後にさせてくださいと神様に頼むことができるかどうか。望みというんですから、望みであればそれ頼むことできるわけでしょ。あるいは私は神の義にはなりたいんです、 だから神の義をいただくものにしてくださいけれど私は生まれ変わりをしたくありません神の家族には入りたくないイエスを主とした生活を送りたくないということを選ぶことができるかどうか義をいただく望みであったら選べるわけでしょできませんじゃあ神の義というものはあなたの方でもってクリスチャンの方でもってその義の内容を変えることができるかこの分だけ欲しいけどこっちは欲しくないもっと大きな広いものが欲しいと注文つけることができるかできないんですこれはできますよ神の義に対するあなたの理解の度合いをあなたの方では変えることはできますもっと理解をすることはできるけれどもそれはただ単にあなたの理解であって神の義というものを内容的にあなたが変えることができるかあなたは変えることができないんですなぜかというと神の義というものはあなたがイエスを主として生まれ変わりをした時点から神様の方があなたを評価をしている神様との関係だからなんです神様があなたに対してしていることであってあなたが神様に向かってしていることではないんですだからあなたの方でいつ神の義にしてくださいと頼むこともできないあるいは神の義になるのを待ってくださいということもできないだからあなたの方でもってもし私が神の義になることができたらばという思いを持つこともできないんですあなたが生まれ変わりをしたらイエス様を主と受け入れたらその時点から神様がひどい方が勝手にあなたを神の義にしちゃってるなのに義をいただく望みと訳されているものこうなってくるとこの意味が全然これ逆だってことになるわけでしょこの訳自体は聖書で教えているものと違った内容のものになってきてしまいますじゃあ一体どういうことになるのか原本でギリシャ語から食ってみるとですねこんなような言葉は実は使ってないんですよこういう言葉が使われてこれを日本語に訳してこうなっています原本ではただ義の望みと訳せる言葉が使われているための義というもので持つことができるという望みという意味です神の義というものになることでもって持つことができる何かがあるその望みという意味なんですよ二つ目の疑問点に行きましょうこれ一つです5節言います私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです アペックドコマイという言葉が使われている抱いていると訳されているそうです全部で7回あります新約聖書は7回使われているこれを全部リストにしてみたいほいでそれがですねこのガラティア書の5章の5節を除いてどんな風に訳されているのか全部日本語で書いています新改訳に訳されているものですみなさん自身も聖書を食っていただきたい一番最初はですねロマ書の8章の19節でアペックデコマイという言葉が使われている公約されていますロマ書の8章の19節ですロマ書の8章の19節です被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです これ1回目、全部で7回ですよ。2つ目に行ってみましょう。同じ8章のロマ書の8章の23節で使われている。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがまれることを待ち望んでいます。同じ訳でしょ。3回目に行きましょう。同じロマ書です。しかも8章です。25節。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。待ちます。待っているというのがアペックデコマイという言葉で訳されていることになります。まあ、ここまではですね、同じロマ書の8章だから、これは同じように訳されてるから仕方がないじゃないかと言われるから、今度コリント第1に行きましょう。コリント第1の1章の7節でアペックデコマイという言葉が使われている。こういうふうに訳されています。コリント第1の手紙の1章の7節。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。まあ、5番目にガラテヤ書の5章の5節が出るから、それを抜かしてですね、今度はその先に行きましょう。6番目に行きます。フィリピの3章の20節で使われている。そして公約に訳されています。フィリピの3章の20節では、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。だから待ち望む、待ち望んでいるということになります。最後いきましょう。7個目、ヘブルの9章の28節です。ヘブルの9章の28節ではこう訳されている。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うのではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。待ち望む。ガラティアの5章の5節を除くと、残りの6回、7回しか出ていないうちの残りの6回は全部待っている、待ち望んでいると訳されている。それがなんでここだけ望みを抱いていると訳しちゃってるのか。望みを待っていると訳すのが正しいことになるわけでしょ。望みを待ち望んでいると訳すべきことになる。他をこれだけこんなふうな言葉で訳しといて、7回使われていて6回までが全部待ち望んでいる、待っていると訳しといて、そこだけなんで抱いているというふうに訳すのか。これは2つ目です。なんでかというと、抱いているというのと待っているのと、これ話が別だからです。内容的に違ってくる。3つ目の問題に行きましょう。この3つ目はですね、これは少しばかり、まあ変な言い方だけれども、ギリシャ語の原本を食ってみないとわからないことになる。今までのこれはですね、聖書の解説書でもあちこち引用すれば出てまいります。言葉は言葉をギリシャ語に訳したものはいっぱい日本語でも出てる、引用すればわかる。だけどもこの3番目のはこれはちょっと難しいかもしれない。ガラテヤの5章の5節、今一度言い出しますとこう書いてあります。私たちは信仰により御霊によって 義をいただく望みを熱心に抱いているのです。三つ目の問題はどこかというとですね、実はこの信仰により御霊によってというこの順序を原本で書いてあるのとちょっと違うということを言わなきゃいけないわけです。もちろんギリシャ語はですね、文法的に言って日本語と話が違う、文法が違います。だけれどもギリシャ語の言葉一つ一つを書かれている通りの言葉そのまま日本語に訳したら、ほいでそのまま並べてみたら、つまりギリシャ語の文法でもって日本語訳したものをそのまま並べてみたらこういう言葉になる。一番最初がですね、私たちはという言葉が主語として一番先に出ている。その次にどういう言葉が出ているか、御霊によって、あるいは御霊で御霊に従って、これ一つの言葉です。3番目には信仰により、あるいは信仰によって4番目には義の望み、先ほどの言葉です。これは2つの言葉、義の望み、これは2つの言葉ですよ。待つ、あるいは待ち望む、熱心にという言葉は原本にもありません。こういう順序で書かれている。私たちは御霊により信仰によって義の望みを待つ、これがギリシャ語で書かれているのそのままの通りに一つ一つの言葉を訳したものです。私たちは神の霊で信仰によって、あるいは信仰で義の望みを待っている、待ち望んでいると五節は訳すべきものだったものなんです。ところがですね、こんなふうに訳されます。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。さてどういうことを意味しているのか、一番の問題はここに入るわけです。義の望みを待っている、これは何なのか、しかもこれは信仰が必要になる、聖霊がそれを教えてくれている。何かというと、生まれ変わりをしてから成長するまでの期間、気をつけてください、どんなふうに成長するのかまだ定義はしていないんですよ。だけれども生まれ変わりをした時点から成長していこうとしている間、しっかりと一歩一歩前進していかないといけないものということになるわけです。それには努力がいる。その成長していく途中でもって努力をする代わりに近道だと考えて違う道を歩き始めてはいけないということを教えている。努力をして成長しようとする道を一歩一歩歩いていかなきゃいけない。だけども近道を通れないかと考えて律法に従った生活をしたらばどういうことになるか、表面的にはクリスチャンとして成長しているように見えるんですよ。皆さん自身も経験があると思う。格好だけつけたクリスチャンは表面的に見たら素晴らしいクリスチャンに見える。だけどそれは成長するための近道ではないということをポールが教えようとしている。信仰によって、つまり神様の言葉で教えている道方法でもって、これが神の霊に導かれることです。だから御霊によってという言葉が先に出てくる。一歩一歩前進していくのが一番の近道なんです。義の望みが何なのか、後ほどガラティア書の5章で説明しているから今は説明いたしません。その先に行きましょう。6節に行きます。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではない。なぜかといったら、こういう理由だから一歩一歩成長していくのには御霊に導かれて生活をするのが、成長していこうというのが一番の近道であって、律法に縛られた生活に戻るのではないという理由だから、キリストイエスにあっては 肉体の上での割礼を受けている受けていないならというのは大切なことではないという結論に達するんです。御霊によって信仰による義の望みを待っている、だから近道と考えて律法に従ってはいけない、割礼を受けているの受けていないの全然関係ないんだと言ってる。何が大切かというと、愛によって働く信仰だけが大事なんだという。もうちょっと元に戻りましょう。なんでですね、割礼を受ける受けないというのが大事ではないとポーロが断定できるのか。神様は心を見るからです。表面的なものを問題にしていないからです。聖書から具体例を出してみましょう。申命記の10章を開けていただきましょう。これはポールの教えじゃありません。ガラテヤ書がちょっと離れてる。だけども神様が心を見るというのがどれほどの点で心を見ているのか、申命記の10章を見ていただきましょう。10章の16節で何と書いてあるか。あなた方は心の放棄を切り捨てなさい。肉の放棄ではない、心の放棄を切り捨てろ。これは心の上で割礼を受けろと言っていると同じ言葉です。もううなじの怖いものであってはならない。同じ申命記の30章を開けていただきましょう。30章の6節こう書いてあります。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。はっきり書いてありますよ。心を包む皮を切り捨て、これ原本では心に割礼をと言ってるのと同じ言葉なんです。あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。神様は心を見ます。エレミアという書が旧約聖書のおしまいの方であるからです。それを見ていただきましょう。イザヤ書のちょっと後です。エレミア書の4章の4節を見ていただきましょう。先ほどの申命記の10章と同じようなことが書かれています。4章の3節からいきましょう。誠に主はユダの人とエルサレムとにこう仰せられる。高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け心の放棄を取り除け。肉体の上で割礼を受けろと言ってんじゃないでしょ。心の放棄を取り除け。同じエレミアの今度は31章に行っていきましょう。31章の27節から見てみましょう。エレミア書の31章の27節から見てみましょう。見よ、その日が来る。新しい契約が成立する日ですよ。その日が来る。その日、私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き引き倒し壊し滅ぼし災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直しまた植えるために見守ろう。その日には新しい契約の時代になったら、彼らはもう父が吸いブドウを食べたので子供の歯が浮くとは言わない。親の因果は子に報いない。人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも吸いブドウを食べる者は歯が浮くのだ。見よ、その日が来る。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。だからこれで今の時代に通用する教えだってのはここで分かってる、分かると思う。このその契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。 このようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだと教えているところがある。心に書き記す。これはもう昔の昔からモーゼを通して神様が教えていることです。律法を与えた時点から心の上での割礼が大切だ。心の上でどうしなきゃいけない。神様は心を見るからです。5章のガラテヤ書の5章の6節に行きましょう。愛によって働く信仰だけが大事なのです。まあ、こういう言い方に書いてもいいと思う。信仰というものは愛がなければ力を出しません。真の信仰の力は出てこない。だから愛によって働く信仰だけが大事なわけです。7節。あなた方はよく走っていたのに誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせるのですか。ポールはですね、よくこういう表現法を使う。走るの歩くのというのをですね、ポールはよく言葉として使います。走る、という言葉を使って、これは新約聖書ですよ。言葉を使ってポールが何を言おうとしているのか、これを今からですね、聖書から食ってみたいと思う。これも横道に入るけれども必要なものになります。何をポールは基盤として、あなた方はよく走っていたのにというのか。歩いてるんじゃないんです。歩いてるのに遅くて間に合わない。どういうことを言ってるのか。まずですね、コリント第1の手紙の9章の23節から見ていただきましょう。ポール自身がこの走るというのをどういうふうな意味に使っているのかすぐ分かっていただける。コリント第1の手紙の9章の23節から読んでいます。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。競技場で走る人たちは、ここで走ると出てきちゃうんですよ、皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者となることのないためです。クリスチャンの毎日の生活というものを競技、競争というものに例えて話をしている。ヘブルの12章に言っていただきましょう。ヘブルの12章の1節だけを引用します。こう書いてあります。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。フィリピの3章の14節。フィリピの3章の14節、こう書いてあります。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている。ガラテヤでもあるからですね、ガラテヤに行っていただきましょう。2章の2節でやっています。ポール自身がもうすでに引用した。ガラテヤ書の2章の2節でこう言った。まあ、1節から言いましょう。それから14年経って私はバルナバと一緒にテストスを連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。もう一つ最後にですね、テモテ第2の4章の7節を 見ていただきたい。テモテ第2の手紙の4章の7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。クリスチャンの毎日の生活というものをですね、走る競争ということと同じに考えている。目標に向けて一生懸命走らなければいけない、努力をしなきゃいけないということをですね、これ競争ですよ、自分が勝手に一人で走ってるんじゃない、競争しなきゃいけない。そして栄冠を、栄光の冠を受けなきゃいけない、そのための走りをしなければいけないとポールが教えている。でガラティアの5章の5節、6節、7節に移りましょう。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせたんですか。競争ですから相手がいます。誰が相手か。目標を目指して一心に走りなさい、栄光の冠を受けるように走れというクリスチャンの生活は何と競争しなきゃいけないのか、まあ、こういう可能性もしていきましょう。そうするとですね、いや他のクリスチャンと競争して私が成長するためだという人が出てくるかもしれない。一つの可能性としては出てきます。だとしたらば、ロマ書の14章での教えはどのように解釈したらよくなるのか。ロマ書の14章の一節ではこういうふうに書いてある。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい、その人の意見を裁いてはいけません。13節でも、ロマ書の14章の13節でもこう教えている。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いやそれ以上に、兄弟にとってつまずきになるもの、つまずきとなるものを置かないように決心しなさい。まだありますよ。ヤコブ書の3章の一節ではどうなってるか。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。もう一回言ってからこの話に行きましょう。ロマ書の15章に戻っていただきますと、ロマ書の15章では一節でこう教えています。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。とすると、他のクリスチャンと競争をしてそれに勝つように動くというのがポールが教えている走る栄冠を得るための動きというものではないということになるわけです。私はあの人に勝った、あの人を追い越したという意味での走る、そのための栄冠を得るというものではないということになる。さあそうしてくるとですよ、しかも走らなきゃいけない、競争しなきゃいけない、勝たなきゃいけない、勝を得なきゃいけない。誰とあなたは競争しなきゃいけないの。サタン、言わないでください。サタンはあなたの足の下ですよ。競争になりません。サタンと競争するなんて考えたら、あなたクリスチャンとして生まれ変わりしていないと同じになる。じゃあ誰と競争するのか。その答えがガラテヤ書の5章の16節から与えてあるんです。15節からガラテヤ書の5章の15節から読んでみましょう。誰と競争するのか。あなた方はよく走っていたのに、誰をと競争して走っていたのか。もし互いに 噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うところは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊に導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。あなたが競争をしなければいけない、走らなければいけない相手は誰かというと、あなたの肉の思いとの競争です。目的地に着くまでは、御霊に導かれる動きを取れるところになるまでは、あなたは苦しいことがあっても耐えなければいけない。サタンが持ってくる誘惑、この世のつまずきというものに負けてはいけない。目的地とは誰か、何か、どこまで走らなきゃいけないのか、賞を得るために走らなければいけないと言われている目的地は何なのか、あなたが自分の肉の思いと競争して最後にはどこまで行ったら目的地に達成するのか。生まれ変わりをしているクリスチャンは、出発点に立ってからどの目的地に向かって走らなきゃいけないのか。目的地はですね、キリストの御丈にまで成長するというものです。これが目的地です。そのためには肉の思い、肉による思いというものとあなたが競争して勝たなきゃいけない。もちろん競争ですから、勝てば賞を得ることになる、栄光の冠というものを得ることになります。今一度コリント第一の9章に戻っていただきましょう。コリント第一の9章では24節でこう言ってます。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。何人で走ろうと、どんな相手と競争をしようと、勝つ人はただ一人だとコリント第一の9章では言った。競技場で走って勝つのはただ一人です。金メダルをもらえるのは、その一つの競技で金メダルをもらえるのは、何人が競争をしようとただの一人しかいないわけです。だけどクリスチャンとしての競争では、肉による思いに対しての競争では、一歩一歩努力をしてその目標ゴールに近づいていくということをしようとした時に、最後の勝利を得る者、金メダルを得ることのできる人は誰かというと、誰であっても金メダルを得ることができる競技ができ走れるようになっているんです。どれだけ速く走ったから、何人追い抜いたからというので金メダルを得るのではありません。あなたが一歩一歩前進していさえすれば、努力をして目的地に向かって進んでいさえすれば、あなたは金メダルを得ることができます。努力をしていなければ金メダルは得られません。どれだけ走ったから、どれだけ早く行ったから、どれだけ人を追い抜いたからというものでは金メダルを得ることにはならないというのを聖書から証明しましょう。マタイの福音書の25章を開けていただきたいと思います。イエス様がこういうことを言いました。マタイの福音書の25章の14節からイエス様がこういうことを例え話で説明してくれた。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。神様はこういうふうにして人を評価するということを言ったわけです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。 タラントを預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かってきた者がもう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かってきているものが来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り散らさないところから集めるひどい方と分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時利息はついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っている者にやりなさい。ここ気をつけてくださいよ。ある者は5タラント預かって5タラント儲けて合計10にいたしました。別のしもべは2タラント預かった、2タラントを増やした、4人だから合計4タラントにしました。全然儲けないやつは何も自分の努力をしようとしないやつはそのままで終わった。だからこれも消します。2タラントを預かったものが倍にしたから4タラントになった。5タラントを預かっているものが合計10タラントにした。差額は 2.5 倍です。神様がどういう評価をしたか、今一度21節を見ていただきましょう。5タラント預かって合計10にしたものにこう言いました。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。当然でしょ、5あったものを10にしたんですから、これだけ大きくしたんだから。じゃあ2タラント預かっていたものが5タラント預かったものから見たらわずかにしか大きくしていないのにどういう褒美を神様が与えているか。23節、よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。私が21節を読んでるか23節を読んでるかどっちか分かりますか。同じ言葉でしょ。神様はあなたが最後にどれだけの成果を上げたのかというものであなたを評価をしようとはしていないんです。あなたがどれだけの動きを取ろうとしたのか、言い換えると2タラントのものが2タラント集めた、倍にしようとした、こちらも倍にしようとした、両方ともが倍にした、その努力をした、それだけしか神様は見ていないんです。最終的にこれが10になろうと50になろうと100になろうと片っぽが2になろうと1タラント預かってもらう、もう1タラント設けて2にしようと、神様はそれは関係ない、持っているものを倍にした、これだけの努力をしたということを神様は評価するんです。だとしたらばあなたがクリスチャンとして走り始めたら、目的に向かって走り始めたらば、あなたが得る賞は何人追い抜いたか、どれぐらい早く決勝点に着いたかというものではない、あなたの能力でもって持っているものを倍にするという、この努力をした、他の人が
1分間で走るもの、あなたが2分かかろうが3分かかろうが1時間かかろうが、それだけの努力であなたに与えられているだけの最大の力でもって走った、そして目的に着いたというもので同じに評価をしてくれるんです。だからクリスチャンがですね、他のクリスチャンを見て、あの人は素晴らしい人だから多分天で素晴らしい賞を得られるだろう、あなたがあなたの与えられている努力をさえすればあなたも同じ賞をもらいます。神様は結果を見ていない、あなたの心を見るからです。ガラテヤ書の5章に戻りましょう。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせるのですか。こういうふうにして毎日聖書をしようとしていたあなた方だったのに、誰によってこの競技の目的を変えようと、目標を変えようとさせられたのか、競技の途中で走り方を変えてしまったのか、競技の途中から目的地に着こうとして走ってたものが逆に走ろうとしてるのか、誰がそういうふうにしてあなたを変えるように教えたのか、神様かイエス様かそれともというのをポーロがこの7節でもって質問している。そして8節でその答えを出しています。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。あなた方を召してくださった方は誰か、もちろんイエス様です。その後ろにいる天の父がいる。だから天の父でもイエス様でもない、競技の目標を変えた、走り方を変えさせたのは神様でもイエス様でもないとすると、その走り方を変えさせたのはポールでもないということになるわけです。なぜかといったら、ガラテヤ人への手紙の一章ではポールは最初からこう言っている。人となったポール、私が人となったのは人間から出たことでもなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中に蘇らせた父なる神によったのですと言っている。そして11節では、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるのではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられてもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですという。だからポーロが教えたんでもない、そしてその方向を変えさせたんでもない、神様イエス様が変えさせたんでもない、それとも誰かというのは、そこでもってそろそろ結論が出てきます。9節に行きましょう。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。まあ、パン種、我々この頃ですね、パンはあまり作らないけど、作る方はご存知だろうと思う。イーストというものを持ってきてですね、粉の中に入れます。こねてしばらく置いておくと膨らんでくる。またそれをこねてしばらくとまた膨らんでくる。何遍かやり直しをした後でもって膨らまして、ほいでそれを焼くと美味しいパンができる。そのイーストのこと、これわずかのパンダなんです。非常に少ない量でもってできてくる。何言ってるのか、こんなちっぽけなもの、取るに足りないものと思われるようなものが粉全体を発酵させる、全体に大きな影響を与えるんだという。これぐらいのことなら見逃しても大丈夫だろう、大したことはない、正しいやり方は分かってるけれども、こっちが便利だからと言って動いているようなものが、だんだんと全体に大きい影響を与えるようになってくるんです。ガラテヤ地方のクリスチャンはこの時点では、いや私たちはポールが教えてることは知ってるよ、それとちょっと違うけれど大したことないじゃない、ポールが教えてた真理から少し違うようにも思えるけれども、何の害も見えないじゃないかというふうな考えを持ってきます。いやこんなことちょっとしたこと大したことないじゃないか、何の害も出ないじゃないかと見えるようなもので、だんだんと知らず知らずのうちに最終的には取り返しのつかない大きな影響されるところにまで行ってしまうんです。だんだんとそちらのに引きずられているということも目隠しされてしまう。 分からなくなってくる、鳴らされてきます。これが怖いんですよ。だからそのちっぽけなうちにはっきりと止めとかなきゃいけない。ところが多くの場合ですね、このちっぽけなうちに止めようとすると、いやこんなちっぽけなこと、なんでこんな細かいことに気を使うんだ、なんで細かいことガタガタ言うんだと言われる。ところがその細かいことをほっぽっておいたら、わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるというところにまで来てしまう。まあ、はっきり言いましょう、いろんな教会で私はこれを見ています。で、牧師は私とか相談に来る、どうしたら今になってこれを直すことができるだろう。だから簡単です、教会潰しなさい、やり直しをしなさい、全部教会を全部やめさせちゃって、別のところにちょっと新しくやり直しをしなさい。そうしたらまともになります。それまではできません。ところがそれだけやろうとすると度胸がない。だからその発酵した粉ままで、膨らんだままの粉でもって、なんとかなんとか言いながら持っちゃってる。で、腐ったパンを作ろうとしてる。たくさんいます。わずかなうちに気をつけなきゃいけない。私たちの生活もそうなんですよ。まさかこんなこと、大したことないじゃないか。ということ、大したことがないという、これはサタンの惑わしです。そういう考えを浮かんだら、これこそ大切だ、気をつけなきゃいけない。と我々が見なきゃいけないほど大切なんです。まあ、10節に行きましょう。私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。少しも違った考えを持っていない、ポーロが持っている考えと少しも違った考えを持っていないと信じている。もちろんこれは信じているという言葉から見たら、これは信仰の言葉です。事実ではない。もう同じガラティア人の手紙の一章ではですね、かき乱す者、偽兄弟たちに惑わされて他の福音に移っていったということは事実です。もうすでにポールが言ってる、こんなにも早く他の福音に移ったこと、私は驚いています。それなのにポールは、あなた方は少しも違った考えを持っていないと私は信じています、という。しかもですよ、あなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるということは、言い方を変えたら、あなた方と言われているガラティア地方のクリスチャンたちは間違った教えを受けて他の福音に移ったということに関しては裁きを受けることがないということを言ってるわけでしょ。だけどもかき乱す者たちは裁かれていると、あるいは裁かれると言ってることになります。さあ、そうするとですね、どういう理由でもってすでに横の道に走ってしまった、他の福音に移ったガラティア地方のクリスチャンたちは裁きを受けることがないのか。裁きを受けることがないとポールが言っていることになるのか。そして偽兄弟たち、かき乱す者だけが裁かれるとはっきりとポールが言える理由は何なのか。実はですね、ポールはこの手紙を書く時点ではもうすでにある一つのことをしているんですよ。何してるのか。その一つのことに基づいてポールは、だからあなた方は裁かれませんよということを言ってます。ガラテヤの4章の19節です。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。取りなしの祈りをしている。じゃあそれでなんで裁かれなくなるか。ヨハネ第1の手紙の5章でヨハネが答えを与えてくれた。ヨハネ第1の手紙の5章の16節でこう教えています。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至らない罪を犯しているガラテヤのクリスチャン、惑わされている人に対して、これイエス様はまだ否定していないんですよ。自分たちは惑わされているのが正しいと思って進んでるだけなんですよ。その人たちに対してポールが、神に求めろ、だからポールが取りなしの祈りをした。そうしたら神はその人、ポールのために死に至らない罪を犯している人々、ガラティアのクリスチャンに命を与える、だから裁かれない。だけれども かき乱す者は裁きを受けるとポーロが言いました。どうしてか、もしもここでまた慌ててですよ、ポーロがこの連中に取りなしの祈りをしていないからだと言ったら、これは間違いになります。そういう意味ではありません。どうしてかき乱す者は裁かれるのか、ヤコブ書の3章の一節です。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。かき乱す者たちが教えているものに従うことでもって、十字架で準備されている祝福を受け取ることができない者たちも神様の道から離れてしまうことになります。これガラテヤ書の5章の4節でもすでにポーロが書いたということになると、その連中には格別厳しい裁きが待っている。特別な別な基準で裁かれるんです。教えを受けた人と違う基準で裁かれる。なぜかといったら、間違った教えをしているから。ガラテヤのクリスチャンの何人かこれ地獄に行くことになったら、これはその人の命を、地獄にやったものを永遠に神様は取り戻すことができない。その責任を負わされるから、格別に厳しいものです。だからこの連中は、かき乱す者たちは誰であろうと裁きを受けるんです。ここでですね、残りの時間ちょっと横道に行きましょう。この10節にちなんでどういうことを言ってるのか、横道に行きましょう。かき乱す者、偽兄弟という人たちはどのようにしてかき乱していたのか、どういう教えを与えていたのかという点を考えていただきたいと思う。どういう教えであろうと、サタンが持ってくるもの、サタンに惑わされて動かされているものは、真正面から神様の教えに反対をするものではないんです。気をつけてくださいよ。神様の教えと完全に違う教えを言っているんではないんですよ。だからこの場合にはポーロの教えです。だからポーロが教えているものと完全に違うものを、偽兄弟がガラテヤのクリスチャンに教えているんではないんです。同じようなことを言ってる。ただポーロの教えの一部を自分の都合のように引用しているだけなんです。そしてガラテヤ地方のクリスチャンが自分の方から行動を起こしているように、その偽兄弟の言ってくることに従っているように仕向けてきているだけなんです。強制的にその律法に従わせようとしているんではない。自分の意思で信仰で生活をするよりも律法に従う方が正しいんだと思い込ませるようにだけしているんです。この点で私たちが気をつけなければいけないんです。真実をもとにして、その真実から自分の都合のいいところだけを引用して、それを強調しようとしてくる。これを見抜かなかったら、必ずというほど偽兄弟、かき乱す者にサタンの手先に惑わされます。しかもかき乱す者というのは、意地悪をしてやろうとしてやってるんじゃない、自分はこれが正しいものだと信じ込んで動いてる。だからもっと始末が悪い。だけどもそれに乗っかって、最終的にキリストの恵みから離れたら誰の責任か、離れた人の責任です。かき乱す者はもちろん裁かれる。だけどもその離れたことによって損をした恵み、受けられるべき祝福を受けられなかったということに関して、あるいは最終的に地獄に行ったということに関しての責任は、その惑わされた人の方が負わされる責任です。この点で不公平だと言わないでください。あなただって聖書があるんですから。聖書を毎日調べろと、使徒行伝17章の11節で聖霊様がルカを通して教えてるぐらいですから、こういう観点からお互いが両方が気をつけなければいけない。教える方は格別厳しい裁きを待ってます。こんなもの構わない、これはもうクリスチャンじゃないわけです。だから余計に気をつけて教えなきゃいけない。